皆さんこんばんは、 VTuber の星町水星です。日曜の夜のお楽しみ、 VR の時間です。これから50分間いろんな VTuber の音楽を紹介していきます。
もしかしたら今日があなたと推しが出会う運命の日になるかも。
ということで早速いきますよ。 VR VTuber の音楽ラジオ、VR VTuber の音楽ラジオ、進行を務めますフリーアナウンサーの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。オリジナル楽曲や歌ってみたで披露した曲、この番組でしか聞けないスペシャルパフォーマンスなど VTuber 音楽の魅力を詰め込んで毎週お届けしています。一緒に番組を進行していくのはこの方。
彗星のごとく現れたスターの原石、アイドル VTuber の星町水星です。スイちゃんは
今日もかわいい、
ありがとう
ということで、なぜかね、あの冒頭からイケボ風のテンションで ね
やらされたんですが、
けれども、はい、人気 VTuber グループホロライブ所属VTuber 界を代表する歌姫、星町水星さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この番組はですね、リスナーからの推し曲を募集していますが、実はスイちゃんのとある楽曲にリクエストが集まっていまして、うん、せっかくなのでこのオープニングトークでその楽曲についてお話を伺いたいなと思っています。
なんだなんだ。
はい、その楽曲とはズバリ天球彗星は夜をまたいでなんですね。
なるほどね。
これね、本当にね、リクエストたくさん来ていまして、いくつかメッセージを紹介します。
はい、
ラジオネームアルタさん、初めてスイちゃんを見たのが 3D お披露目のライブで、そこで聞いた天球の音楽性や歌唱力が良すぎて一気にスイちゃんを押すきっかけとなりました。
あら、
続いてはラジオネームくずまお魔王枠さんからいただきました。ホロライブも VTuber もよく知らない時に YouTube で偶然天球を見つけて、すぐにその歌声に魅了されました。この人のオリジナル曲の歌をもっと聞きたいという理由から推し始めました。
あら。
さあ、そしてラジオネーム青春病さん、この曲が YouTube で流れてきた時に初めて水星さんを知りました。歌声もとても素晴らしく、このミュージックビデオも自分で作っていることを知った時は、この人はこれから絶対輝いていくと思い、その日からファンになりました。
あら、
皆さんやっぱりこの曲がきっかけで知ることになったっていう方多い
ですね。
いや、
嬉しいですね。そう、私もこの曲に実は割とかけてるとこがあったんですよね。はい、
発表されたのが2019年3月なんですよね、うん、この天球彗星は夜をまたいで、はい、スイちゃん2曲目となるオリジナル楽曲でして、でメッセージにもありましたが、ミュージックビデオもスイちゃん自身が手掛けているんですよね、
は
い、
そうなんです、
まあ、まずは早速聞いてみましょうか。
はい、それでは聞いてください。星町彗星で天球彗星は夜をまたいで。
Got it.
聴きいただいたのは星町彗星さんで天球彗星は夜をまたいで、
はい、
ちなみにメッセージの中にはですね、うん、この曲を聴いてバイトの面接に臨んだら見事受かりました、うん、ありがたい効果を報告してくれる方もいました、
そうご利益がある曲なんですか、ね、もしかしてこれ
彗ちゃんにとっても思い入れの強い楽曲ということで、
いやそうなんですよ、うん、今でこそホロライブ所属としてね活動させてもらってるんですけど、はい、この曲出した時はまだ私も個人勢の VTuber で、はい、この曲を作ってる時が、まあ、結構伸び悩んでてくすぶってたんですよね。どうしたら伸びるんだろうとか、うん、どうやったら見つけてもらえるんだろうみたいなところをずっと考えてて、お金もない時代だったので、うん、本当にバイトとかをしながらお金をはたいて作ったんですけど、だからMV とかも本当はすごい人に頼みたかったりしたんだけど、お金がないから自分で作ろうと思って自分で気合を入れて作って、まあ、この曲が伸びなかったら、まあ、VTuber やめてもいいかなみたいな風に思って出してたんですけど、まあ、結果としてこの曲の私もこの曲のおかげでホロライブに受かったようなものなので、だから私にとってもすごい自分を語る上で欠かせない曲の一つだなと思います。
でもそのやっぱり覚悟が、うん、強い思いがこうみんなにね届いたというか、うん、いろんな人に見つけてもらうきっかけになったんです ね
本当に良かったなと思います。
さあということで、まずはスイちゃんの楽曲をお聴きいただきましたが、この番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。ホームページは NHKVR で検索すると出てきます。 VR はひらがなで、伸ばし棒は横棒です。ツイッターでも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけてツイートしてください。
番組の感想やメッセージ、質問もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。
NHKFM VR VTuber の音楽ラジオ。
さあリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。
はい、
ヤクミンさん10代男性の方からです。私の推し曲はケモノズさんの VR です。ケモノズさんはリズさんとリタさんの2人によるバーチャルシンガーグループで、私は2人のルックスの可愛さとラップパートのかっこよさとのギャップに射抜かれてしまいました。この曲はそんな2人の良さが詰まっているところが魅力だと思います。
はい、
ということでタイトルが VR という曲名、うんうん、なんですよね。
あ、この番組にぴったり。
そうそう、
噛んじゃった。
そうなんですよ何か不思議なご縁を感じますが、
はい、
まずはお聞きください。ケモノズさんで VR。 お聞きいただいたのはケモノズさんで VR。 ケモノズはリタとリズの2人からなるバーチャルガールズユニット。
はい、
この VR は2018年に発表した初のオリジナル曲です。
はい、もうリズちゃんとリタちゃんは、うん、私とデビュー時期が近いんですよね。
あ、そうなんですか。
そう、2018年なんで私が、で多分最初はリタちゃんだけで、うん、また可愛い子来たなと思って、 獣耳がついてるんですけど、あの格好とかは結構ストリート系で、なんか今までの VTuber の中ではいなかったなみたいな感じのところを切り開いていってくれた2人ですね。
さあ続いての推し曲はこちらです。ラジオネーム春季さん、30代男性の方からいただきました。白湯さんとゆいさんのユニット白湯からオリジナル曲白湯コロケーションを推します、結成2周年の節目にリリースされた2人の今までとこれからを歌った曲で、初めて聴く人にも2人のことが伝わる名刺代わりの1曲です。曲はもちろん MV が最高にてーてーので、こちらも必見ですよ。それではお聴きください。白湯さんで白湯コロケーション。
響け二つの音がされて、はぐれないように、マイペースだって、一つずつ踏みしめて、心止めどなくどこまで、そんなに長いわけじゃないけど、なぜか欲しいねん。色の元気印、板場の白湯、勢いガンガンに噛みついて食らい尽くせ。紫大人しえるお姉さん、ゆいしとやかにしなれた味覚、キスに刻んでゴッツパーリー、白菜の心の形、気持ちはきっとほら同じで、いきなり輝きが見えたつかさず、
お聞きいただいたのは白湯さんで白湯コロケーション。白湯さんは個人勢 VTuber 白湯とゆいの2人からなるボーカルユニット。去年12月に発表した結成2周年を記念した初のオリジナル曲で、作曲と編曲はボカロ P のグリハマ T さん、作詞は白湯さん自らが担当されています。
いいですね、仲いい感じがすごい伝わってきますね。
なんか声のバランスがすごく素敵ですよ ね、
なんか今回はこれすごい可愛い感じで元気な感じがあったんですけど、なんかなんだろう、かっこよくてジャジーなやつとか、なんか歌ったらめっちゃ合いそうですね。
確かに大人っぽいね。
そうそう、大人っぽいやつ
合いそうですよ ね。さあそれでは続いての推し曲紹介です。歌ってみた楽曲のリクエストになります。ラジオネームスレザンゴさん、20代男性の方です。スイちゃん、内田さん、こんばんは。
こんばんは。こんばん
は。私の推し曲は二次三次所属町田千馬さんの毒図です。歌唱力の高さは言わずもがな、表現力が最高です。もう歌っているというより演じてます、毎日聞いてます。
いいですね。
いただきました。
はい、
それではお聞きください。町田千馬さんで毒図。
待ったをかけた、ちょっと考えた、僕の女もっとかかった、だからどうした、自ら望んだと言ってんじゃん。待ったをかけた、ちょっと考えた、症状ちょっと考えた、からだからどうした、お望み通りの末路です。 ないから、なんでなんでなんでなんでなんでなんでなの、どういうつもり、なんでなんでなんでなんで、黙って私に従って、黙って私に従って、黙って私に従って、従え従え従って、君に一切の拒否権ないよ、黙って従って、黙って私に従って、従え従え従って、お願いお願いお願いお願い、
お聴きいただいたのは町田千葉さんによる歌ってみた曲毒図。 VTuber グループ二次三次所属の町田千葉さんが2022年7月に発表した歌ってみた曲です。オリジナルはボカロ P のなきそさんによる楽曲です。
はい、ちょっと今怯えてる人いるんじゃないですか
、ね、ちょっとね夜に怖い思いをさせて
ガクガクブルブルみたいな、
違いましたけれども、
いやもうこの千葉ちゃんのなんかこの誰に聞かせるわけでもないなんか独り言みたいな、そっとつぶやく歌い方みたいなのがすごい上手で、
本当にこのミュージカル女優さんが歌っているような、この表現力の高さすごいですよね。
すごいですよ。
さあここまではリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。
NHK FM VR VTuber の音楽ラジオ、
VR VTuber の音楽ラジオ、本日のスペシャルゲストは先週に引き続きこのお二人です。
アホーイ、ホロライブ3期生宝生海賊団船長の宝生マリンです。
アホーイ、
アホーイ、はい、そして
やっと言えるんですねバックバックバック長い秘密結社ホロクスの掃除屋でインターン社長の坂本アクライです。よかった、イエーイ
ということで、スイちゃんと同じホロライブ所属の宝生マリンさんと坂本クロエさんに先週に引き続きお越しいただきました。
はい、
あのオリジナル曲が SNS でバズった2人ということで、今週もお話を聞いていきたいと思うんですが、はい、まずはお二人のプロフィールをご紹介します。
はい、
船長の愛称でおなじみの宝生マリンさんは2019年8月にホロライブ3期生としてデビュー。音楽活動でも独自のスタイルを貫いており、オリジナリティあふれる楽曲やこだわり抜いたミュージックビデオなど曲を発表するたびに大きな話題となっています。先週は今も流れているこのオリジナル曲I'm your treasure box、 あなたはマリン船長を宝箱から見つけた、通称マリ箱の楽曲制作についてお話を伺ってきました。
ね、ありがとうございます。
さあそして坂本クロエさんは2021年11月にホロライブ6期生としてデビュー、はい、スイちゃんやマリン船長の後輩でいらっしゃいます、
うん、そうです。
今年2月にはデビューして1年ちょっとという圧倒的スピードでチャンネル登録者数100万人を突破しました。さまざまな声色を使い分ける歌声が人気で、作詞作曲まで自身で手掛けるなど音楽活動においてもマルチな才能を発揮している大注目のメンバーです。
いやーベタ褒めじゃないですか
褒めていきますよ。
気持ちよくなっちゃう、
気持ちよくなれるな今日は、いい笑顔で帰ろう
先週はですね、マリン船長の話が盛り上がりすぎてしまってタイムアップとなってしまったんですよね。
そうですよ、
はい、今週こそはクロエさんにもお話を伺っていきたいと思うんですが、
はい、
その前に
あれ
お二人お二人へのメッセージと推し曲リクエストというのが届いておりますのでご紹介します。
はい、
ラジオネーム第7点点丸さん、30代男性の方です。
はい、
海ぽちゃ
海ぽちゃ、
船長と坂本といえば港アクアさんと一緒にリュウッときてキューをリリースしていますよね。
はい、
一度聞いたら忘れられないメロディーと PV のアピール回転寿司が大好きで、うん、今でも視聴しています、
う
ん、といただきました。
ありがとうございます。
僕も大好きです
だから謎のメンバーが、はい、このリュウッときてキューはマリン船長とクロエさんも参加されているホロライブ内ユニット海シーによる楽曲ですよね。
はい、ね、
はい、せっかくなのでマリン船長から曲紹介をお願いします。
はい、それでは第7点点丸さんからのリクエストです。海シーでリュウッときてキュー。リュウッときてキュー、大会も巻き込んで大ハイ、
お聴きいただいたのは海シーでリュッと来て Q。 去年8月に発表した楽曲でマリン船長とクロエさんの他に港アクアさん、プロライブイングリッシュの二の前イナニスさんとガウルグラさんが参加されています。
はい、改めて聞くと ねちょっともう全員萌え声すぎてつまんて
思ったより猫かぶっててびっくりしました。
可愛いよね、なんか
ねなんかね、
船長もなんかあれこんな可愛かったっけ、私の声
借りてきてるよね絶対借りられてるって漏れてる。
最近も聞いたよこれ。
だよね、
もうだってさ、ギュウとしてチュウとしてリュウと切ってキュウってもう意味わかんなすぎる。
なんかスイちゃんってトンチキな曲好きだよね。
そう、めっちゃいい曲や。
イオンが可愛い。
口に出したすぎと思ってね、癖、うんうん、になるんですよね。
海市でなんかトンチキな曲出したいですね。
出したいですね。
さあ、クロエさんのファンの飼育員の皆さん、大変お待たせいたしました。
お待たせしました。
ここからはクロエさんの楽曲制作秘話を深掘りしていきたいと思います。
はい、
クロエさんのバズった楽曲といえば、うん、人生リセットボタンポチ、うん、通称リセポチですよね。
そうですね、なんか今見たらふざけたタイトルですけど
そこがいいの、ね、
人生リセットボタンポチですね、
うん、ね、リセポチと呼ばれているこの楽曲ですけれども、まずは早速お聴きいただきましょう。クロエさん、曲振りお願いします。
はい、それでは聴いてください。坂本クロエで人生リセットボタンポチ。私ちゃんこふとなし後悔路見せる大敗できない超行動もっとしたい不持ちたいなら人生リセットボタンポチ。平成にネット上がきち人生リセットボタンパチ人生リセットボタンパチ。
お聞きいただいたのは坂本クロエさんで人生リセットボタンポチ、
はい、
初めて聞く方は驚いたかもしれませんがトータルの尺が34秒という楽曲なんですよね。そうなんですよ。去年2月に発表したクロエさん初めてのオリジナル曲で、作詞作曲もクロエさんご自身が手掛けられています。
これなんか初めてその出るよって聞いた時に、あのホロジュールに乗ってたから閉めるぞと思って投稿されてから見て、あ、めっちゃいい曲終わった。
やると分かる。
そうなんです。
なんかさ、あれかと思ったの、なんかこれから今度何月何日にこれのフルが出ますよ、はいはいはい、のデモ版
そう
違うみたいな
と思ってた。
あ、これデモ版かーって、あ、これからフルが出るんだって思ったら
出ない出ない
出ないのが1年以上経った。
あの、この楽曲はどんな経緯で出来上がったんですか？
でもなんかそもそも最初にこれを出そうとか思って作ったってたわけじゃなくて、
まあはいはい、
なんかそのバズらせたいなっていうのが漠然とあって、デビュー前ぐらいからあって、でバズらせるためにバズる傾向のある曲とかをいっぱい聞いて、あ、なるほどねってこういう感じかって思ってて、でそこでちょうどなんかホロックスっていうチームに属してるんですけど、坂本は そのホロックスの総帥であるリーダーの、ラプラスダークネスっていう子がいるんですけど、ラプラスダークネスと話してる時に、あー、これラプラスモデルにしたらめっちゃ良さそうと思って書いたんですよ。
あー、なるほどね。
今時ですからね、ラプラ
スさん、クソガキですからね。
みんなクソガキッズでバズる要素しかない
タイプですから、
めっちゃこれは刺さると思うなって思って、デビュー前に歌詞を書いてて、
そうなんだな。
そうなんですよ。でも出そうと思って書いてたってよりかは、まあ出すかってなった時にこれが一番初手がいいんじゃないかって、インパクトがある、人生リセットボタンこっち笑ってなんやねんみたいな感じかなと思って初手にしましたね。
どうですか、そのバズらせようと思って実際にこんなに大バズりしたっていう、この感想は、
え、なんか、ちょっと
人事興味ないよな。いや、坂本
さんなんですか、
なんか
実はね、バズらせたいって思ってて出したんですけど、なんかなんだろうな、そのまあ、思惑通りだったんですけど、まあ、ちょっとラグもあったんですよね。出してからちょっとしばらく経ってからバズったっていうのもあって、
1、2ヶ月とか後だったよね。
そうですよね、
体感。
なんかもう自分の中では初手でバズれなかったってことは自分が思った通りにはできなかったから、これはもう大丈夫っていう状態のところで急にバズっちゃったんで、大丈夫曲のままなんですよね、自分の。
なるほどね。
もう世に出して一回もう離れたというか、
あ、そうです、
生み出して終わってっていう、
そのまま もうこのままいてもらおうっていう、
そうなんですか。
しめしめみたいな気持ちには船長ならないんですか。
え、なんか、船長はそれこそもう本当に出してすぐに再生とかも良かったからしめしめって思ってましたけど、坂本は多分そのラグがあったからね。でもラグがあっても店長は1ヶ月2ヶ月後に伸びてたら、おーやったーごめんなさいってなると思うんだけど、なんか坂本意外とそこをスンってしてて、船長が逆に坂本に、めっちゃ TikTok で流れてくるよみたいな、
そう
言って、あ、そうなんすか
かっこいい。
あ、そうなんだ。
違う、なんか最初なんなら知らなくってバズってることを、めっちゃバズってんじゃんって言われて、マリ先輩に、みたいな。
でもなんかさ、そのクールな感じ、なんか船長だったら、なんかマリバコがなんかそう違うところとかで、はい、か見てるとかなって、はいはい、もう、うん、なんか急いで、じゃあそっちにもアプローチしに行かなきゃみたいな、急げアプローチ作れ、なんか出せ、ダンスを動画出さなきゃとか、うわーみたいな感じだったんだけど、うん、
多分なんですけど、今話してて思ったのは、
う
ん、
その、はいはいはい、
坂本はその曲をバズらせたかったわけであって、自分をバズらせたかったわけじゃなかった、はいはい
は
い、
なるほどね、
うん、なんかそこにつなげていって、うん、他もバズらせてとか、もっとこう盛り上げてどうこうじゃなくて、曲単体でどうなるのかが見たかったって実験みたいな、
なるほどね、
感じだったのかもしれないしね。今聞いてて思った
。そうなんだ、
ね、曲は自分じゃないもんね。
そうなんです
よ。確かに確かに。クリエイターですね、本当にね。
曲は自分じゃない。
でも今めっちゃ学びえました。確かにと思った
。でも結構逆で、割と曲が自分寄りだと思ってて、マリ
はね。なるほどなるほど。
多分めちゃくちゃキャラソンだからだと思う。
確かに確かに。
そうか、そういうのもあるんだな。面白いね、この時代。
いや、もう本当に有意義なお話を聞かせていただきましたけれども、あの、このニセポチの一番こだわった部分ってどんなところですか。
はい、こだわった部分か、難しいですね。でもなんかその人生リセットボタンポチってフレーズを入れる前に一回無音を入れるっていうのも絶対大事だなと思ってて、なんかその一回落とすというか、そこで一言その決めフレーズ入れることで、なんか人間ってこうやっぱ音ずっとしてた中で止まるとハッってなるじゃないですか、
ちょっと不安に、ね、
なりますよね。それで出してからのまたノリの良くするっていうのが大事なのかなと思って、そこは絶対マストでしたね。
へー、
こだわってますね。
こだわりました
。すごいな。私ちゃんこ風正しい後悔路見せる大敗できない超行動もっとしたい、もっとしたいなら人生リセットボタンポチ、人生リセットのダンキチ、人生リセットボタンパチ、人生リセットボタンパチ。
作詞も作曲もやってるわけだから、
はい、はいはい、
あの、やり方を教わりたいですね。
せっちゃん作詞はしてるんだよね。
そう、作詞はしてるんだけど、はい、作曲も挑戦したい気持ちで言わして、
すごいな。
いや、ただクロエがDTM とかをさ、
ね、
いじって、
う
ん、そう、コードとかも設定してやってるってこと聞いて、
は
い
は
い、そう、教えてください。
作曲するときってどうやってさ、うん、やっていくわけ、はい、全く未知なんだけど。
マジで坂本って、なんかその作曲を習ったわけじゃないので、はいはい、完全な独学で、
天才なんじゃねえの。
いやー、もしかしてそうかもしんない。
下げる
、ね、なんでひどい、あげてよ。雑なんだけど。いや、でもなんか本当にだから最初、うん、一番最初にやったのは作曲ってどうやってやるんだろうと思って調べた時に、はいはいはい、なんかギター一本で作ってるんだぜみたいなシンガーソング
が、
弾き語りでできるとかあるじゃないですか、うん、だからそんなんでできんのかなと思って、はいはいはい、ギターちょっと練習して、
ギターもできるんだ。じゃあ坂本は
ちょっとほんのちょっとです
、
でコードを覚えたら、うん、あ、コード進行っていうなんかお決まりのパターンがあるかなって曲を作るには、あ、じゃあそれが決まってればいいのかっていうのと、それから決めるか、うん、メロディーから決めるかとか、うん、歌詞から決めるかとか、うん、いろんな選択肢あるんですけど、うん、一番最初にデビュー前に実は一曲だけ自分が別にどこにも出してない曲があるんですけど、うん、それは一番最初が歌詞、
うん、
で歌詞と同時にメロディーが頭に流れてて、うん、だからメロディーからコードを探してつけて、
クリエイターやん、
すごい感じでしたね、始まりは。ただ今はマジであの気分
気分、うん、
なるほどね。
メロディーが降ってきたからメロディーを保存しといて、うん、コードつけちゃってもう音全部作った状態で歌詞入れる時もあれば、
は
あ、もう歌詞先に書いちゃって、うん、伴奏全く浮かばねえやから適当につけてったりとか、でもなんか DTM だと足し算して引き算がすぐできるんですよ。やっぱいろんな楽曲を勝手に楽器とかね、うん、ポチポチ打ったら書けるんで、
うん、
出してみてやっぱここ嫌だったら抜いてとか。
じゃあ本当にしっかり自分で作曲をやってるっていう感じなんだよね、
う
ん、
そうですね。
だからやっぱ人によっては、うん、例えば、うんコードが分かんないから、はいはい、メロディーだけ鼻歌で歌って、はいはい、で あとはあのアレンジャーさんにお任せしてでアレンジャーさんがコードをつけていくみたいなそうやり方もあったりするんだけど、で、ね、で私もそれでいこうかなって思ったりもしたんだけど、でもなんかコードが分かった方がさらに自分の作りたい曲とか、うんうん、なんかもっとこうであってほしかったみたいなのが口に出せるコードが分かる
そうですね、
そうなっていうことが思って、だからコード進行をそう勉強しなきゃなっていうふうに思って、
はいはい、
キューベースを買って、
うん、
今眠ってる
深井みんな通る道ね。
そうね。
いやでもスイちゃん一番大事なのはねまず降ってくることなんだよきっと。そうだから話聞いてて思ったけど、うん、降ってきてとか言ってて、うんうん、降ってこないといけないんだよ。
いやもう降らせないといけないんだね。
あと何をテーマにするかですよね、うん、なんかバズらせたいんだったらやっぱキャッチーな感じの方にしなきゃいけないから、うんうん、フレーズはキメキメで意味のわからない単語一見、うんうん、人生リセットポタポチみたいなのを真ん中に持ってくるから、うんうん、ってことはサビ前はそんな長くない方がいいなとか、なんだろう、ポップな感じで行くのか、それともなんか海外の流行り方だとまだポップじゃないので全然そういうのを取り入れるかとか、いろんな要素を組み合わせて最初になんとなくテーマ作ってから、うん、あとはもう勘ですよね。
でも生産型だよめっちゃ、
ね、
生産型の女だこいつは。
そうだね。
可愛さも計算か。
めっちゃ
計算して可愛くしてんのか、
ね、もっと可愛がってよ。
あたしちゃん人生にセットの大吉、平成にネット上大吉、人生リセットボタンパチ、人生リセットボタンパチ。
いや
ー素晴らしい
すごいな。この最後のスパーもいいです
ね。ねえ、
うん、もうこれで終わりだぜ。
かっこいいですね。
キャッチーだねこれ。
さてこの番組ではリスナーの推し曲を紹介していますが、続いてはマリン船長とクロエさんの推し曲を伺いたいと思います。
はい。
まずはマリン船長おすすめの楽曲は何でしょうか。
はい。船長の推し曲は名取さなさんのさなのお歌です。
いいやつ。
いいね。
いやでもね船長他に名取の歌どれも好きで、はいろいろ、はい、候補出したんだけど、
う
ん
う
ん、まあ、これになりましたね結論。
まあねまあね、これがなんか結局帰結するというか、
ね、いろいろあるけど他もいいんですよ他も、うんうん、
さあそんな名取さなさんは2018年から活動を続けている個人勢の VTuber さんでいらっしゃいますが、はい、船長どんなところが推しポイントですか。
いやもう名取さなは船長もずっとねホロライブ入る前から好きで、
うん、
もうまず声が良すぎるところからのスタート、う
んはいはい、
でこの曲初めてのね名取のオリジナル楽曲で、
うん、
ね 3D もできて、
うん、
まずオリジナル曲が出て、でこの曲のなんか作るメイキング動画とかも上がって、
うんまあ、名取は存在するんだみたいなみたいな
感じがあって、まあ、いろんな曲が今も出てて、うんうん、どれももう本当に可愛くていいんだけど、まあでも名取はここからそう始まったんだよな
おじさん
もういい曲いっぱいあるからもうこれに限らず全部名取の曲見てみてほしいんですけど、うんうん、もうあえてこの名取の原点の曲ですということでこちらにさせていただきました、う
ん、はい、
う
ん、さあそれではマリン船長曲振りお願いします。
はい、それでは聴いてください。船長の推し曲名取さなでさなのお歌。
おはようございます。あくびをしながら伸びをする。夜更かししたからかな、まだちょっと眠い。おはようございます。先生たちにも挨拶。今日もここまでの地方は綺麗なお空、おしゃれな水族。
お聴きいただいたのは名取さなさんでさなのお歌。2019年に発表した初めてのオリジナル曲で、歌詞に出てくる先生はファンネームなんですね。さなさんのファンへの思いが詰まった一曲です。
もう可愛すぎる。
いいよ、MV めっちゃ可愛い。
そう、めっちゃ可愛いの。
サビのところの先生のところ、ナトリがよくやるんだけど、
指で
つつつつつつつみたいな。
そう、可愛いですよ。
可愛いんだよね。
やっぱナトリのね、このなんか歌なんだけど結構セリフっぽい感じで歌ってるというか、感情がこもってて、なんかセリフを言ってんのかなみたいな感じで聞ける、なんかあくびをしながらみたいな感じの歌声とかが、もう全部が可愛すぎて、ナトリ最高好きだ
という一おじさんからの、
は
い、
ね、
そうでした。
オタクだった。
さあ続いてはクロエさんに推し曲を伺いたいと思いますが、
はい、坂本の推し曲はですね、月野ミトさんの浦野ミトです。
うん、おー、いいですね。
ミトさん、
また
好きなんだよ。
ここチョイスですか。
月野ミトさんはね、二次三次所属の VTuber で、こちらも2018年に活動をスタートされています。
はい、
スイちゃんやマリン船長ともコラボをされてますけれども、
はいはい、うんうん、月野ミトさんってもうなんか存在がなんだろうな、うん、もはやレジェンドというか、うん、
いや、わかる、
わかります、
わかるよ。
この VTuber 文化を作って切り開いてきたし、しかもなんかご本人のその人柄とか個性の部分がすごい強くって、
わかる、
なんかもう見てるだけでも楽しませてくれるのに、なんかさらにクリエイティブがめちゃめちゃいいんですよね。もう出す曲から何から全部良くて、
わかるわ。
でその中でも浦野ミトはなんかなんだろうな、月野ミトさんのいいところをまた新しく分かってたんだけど、さらによくこう深く見せてくれた作品かなと思ってて、めちゃめちゃ可愛いんですよ。でも不思議な感じもするんです。
確かに
聞いてほしいです。
はい、それではクロエさん曲振りお願いします。
はい、坂又の推し曲で月野ミトさんで浦野ミト。
お聴きいただいたのは月野ミトさんで浦野ミト。2021年にリリースしたファーストアルバムに収録されている楽曲です。
めちゃめちゃいい。
いや、神曲だな。
ねえ、なんかこの月野ミトさんの造形がさらに本当によく見える、
ね、中毒性があるよね、すごい。
ねえ、ありますよね。
ミトさんって歌う曲、なんか本人が気に入って歌ってる曲のジャンルと、実際出すオリジナル曲のジャンルが近くて、ね、なんかもうファンにもガツッと刺さりやすいし、
ね、
本人もこういうのが好きなんだろうなって感じもして、
ね、このウィスパーボイスも
いい。そう、ウィスパーボイス
いいよね。
もうぴったりなんだよな。
めちゃめちゃわかります。
いや、天才だな、ガチで。
さあ、楽しい時間はあっという間ということで、そろそろお時間が来てしま
う。
ここでてらっしゃいますが、お二人2週にわたっての出演でしたが、
いや、もうめちゃくちゃ楽しかったので、ちょっとね、ぜひ NHK さん、あのマリンをね、ここに常駐させてくれませんか。
なんか言うとりますけれども、
LINE をね一緒に引き上げていきましょうか。
一緒に模索していきましょう。
でもこの NHK にも出演したという実績を感じした船長はね、
うん、どうしよう、これを武器にしてね戦っていきますと、はい、これから何か言われて、いや NHK に出たことあるんだ
よ危ない武器を与えてしまったようですが、
もう与えちゃったよ、
ありがとうございます、使わせてもらいますね。
はい、はい、そして黒井さんはいかがでしたか。
いやなんかめっちゃ緊張してたんですよ実は。なんか、うん、そうホロの企画以外でのラジオって初めて、
うん、そうだった
なんですよ。なんですっごい緊張したんですけど、なんか始まる前もシシ先輩がくれ頑張ろうねみたいな
大事かも
頑張ろうね。そうでも憧れの先輩なんですけど
ありがとうございます。
しかもね現場もすごいあったかい雰囲気で、ね、めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございました。NHK さん最高。
すっ
きりこびるこび
る最高。ごまを吸ってる、ごまを吸ってる。
これ計算です、計算。計算高い女です。本心です、
本心。
いや本当にこちらもね楽しかったです。
はい、ありがとうございまし ました。
本日のゲスト宝生マリンさん、坂本黒江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
音楽ラジオ。
さあここからは再びリスナーの推し曲紹介です。文字列さん、30代女性の方からです。ホロスターズのファインドイットを押します。とにかく歌詞が素敵で、特に落ちサビの会いたい未来に会いに行って答え合わせしに行こう、ここまで来たこと間違ってなんかなかったとのところには辛い時いつも支えられています、うん、番組で紹介していただけたら嬉しいです。シネマ歌見たも鬼リピしてます。
ありがとうございます。
はい、さあそれではお聞きください。ホロスターズの全体曲です。ファインドイット。お聞きいただいたのはホロスターズでファインドイット。ホロスターズは星町さんも所属するホロライブプロダクションが運営する男性 VTuber グループです。ファインドイットは去年6月に発表したホロスターズ3曲目となる全体曲で、うん、作詞作曲を手掛けたのは佐伯祐介さんです。
はい、本当になんかホロスターズっていうものができますよっていう時から、はい、ホロスターズのみんなはもうみんなで手をつないで頑張って今日までやってきてるんだなっていう風に思ってるので、なんかすごいひたむきに頑張ってる子たちだなっていう風に思いますね。だからなんかもっといろんな人にね見つけてもらいたいなって私自身も思います。
はい、さあ VR VTuber の音楽ラジオ、まもなくお別れのお時間です。
足合いだな夜は盛り返しだし、 羽を休める戦士たち。
さあスイちゃん、今回も盛りだくさんでしたけれども、はい、いかがでしたでしょうか。
まさしくはしゃいだな。
いやねでも盛り上がりましたよね本当に、
ね、すごい盛り上がって、もう私たち大騒ぎしました。
今日の放送は番組終了後、配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。こちら番組サイトからもアクセスできますので、ぜひチェックしてください。
推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページやツイッターでぜひぜひ投稿してください。
さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。
はい、
ラジオネームブレイカーさん、20代男性の方からいただきました、うん、私が推すのはホロライブ6期生ホロックスのジョーヤリペイントです。自分は幸運にも3月のフォースフェスの会場でこの曲を聴くことができたのですが、途中のコールを全力でできた楽しさと、あの時の会場の一体感は忘れられない一生の思い出になりました。これからも皆さんの塗り替える世界が楽しみです。
わかる、めっちゃ楽しかった。
それでは本日のゲスト、坂本クロエさんも所属するグループ秘密結社ホロックスでジョーヤリペイント、次回もお楽しみに。
バイバイ。
ここにひざまずけ、
吐いて捨てるような現実を
一刀両断叩き切る。
終わりなき輪廻に迷い執行らよ、
漆黒の翼でいざなおう。
我らエデンの星を滑る者、秘密結社
ホロックスでござる。
最後まで聞いてくれてありがとう。